高市21兆円経済対策への放漫財政批判は完全なデマである。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
高橋さんがね、はい、まあ、この臨時国会でやっぱ重要な柱として据えてたのが、大型経済対策だったんですよね。まあ、はい、我々なんかお米高い、ガソリン高い、いろいろと高い高い言って困ってるじゃないですか。
困ってる。
うん、でこれの物価高対策っていうのを中心に経済を強くするための経済対策やるわよと、
うん、
そうやって、総裁になって政権が誕生してるわけじゃないですか、
はい、
責任ある積極財政ということでね。で責任ある積極財政やるって言ってるのに、最初の補正予算がしょぼみたいになったら、これもう国民から見放されることにもなるじゃないですか、
はい、
だからこれ高市政権が成功するか成功しないかっていう一番重要なポイントが、この経済対策がしっかりとした内容になるかどうか、うん、っていうことだったんですよね。
はい。
それで蓋を開けてみると、最初なんかこう、一時期14兆円ちゃうかとかって言われてたわけですよ。
うん、
これも、石破さんと数千億円しか変わらへんから、何が責任やる積極財政やみたいなことになるでしょ。
はい。
で、これで終わったらやらごっちゃなと思ってたら、うん、まあ最終的に規模として言うと 21.3 兆円。
はい。
ということで、随分大きなものになりました。もともと自民党の中でも25兆円。という声があったんで、25兆円には届かなかったという方もできますけれども、まあ、去年よりも格段に大きなもので、もうここ最近では、ありえなかったような、非常に大きな経済対策が閣議決定をされました。今これが国会で今審議されている、ところですけれどね。
はい、
まあ、内容はだから減税が5兆円、所得移転って言って給付金みたいなやつが、これも大体5兆円。
うん、
これで投資、公共投資、これが7兆円から8兆円ぐらい。で、まあ、その他いろいろもろもろで4兆円と。で、いうことで全体が 21.3 兆円と、まあ、いうことになったんですね。
はい。
で、こんだけの説明聞いても一体それがどうやねんっていう話
ですか。どうね、私たちに、ね、うん、返ってくるというか。
そうそうそう。まずね、ガソリンは170円ぐらいだったやつが、これ150円台になります。
うんうんうん、
これね、もうすでにもうなってるところも、出てきてます。もう対策始めてるので。
はい。
これ150円やったらちょっとまだ常識的な範囲に近いじゃないですか。
うん、うん。
まあ120円ぐらいにはなってほしいけど、まあ170円とか、ええーって感じですけど、
うん、
150円だったら、あーみたいな感じになるじゃないですか。
これは、まあ。下がったって印象になりますね。うん、なるじゃないですか。
まあこれが一つですよね。
はい。
で、さらにですね、4人家族で計算すると、一般家庭で、およそ12万円の直接的な負担減になります。
うん、
これガソリン代だとか、はい、電気代とかガス代だとか、
うんうん、
あとそれ子育ての給付金だとか、
そうか、なんかね、1月から3月、電気代とかの補助が出るっていう、
そうそうそうそうそう、こ、うん、れから年収の壁の引き上げの一部を、だいたい1兆円から2兆円ぐらいを使って、
はい、
年収の壁の引き上げのための手当をこうしていくと、
はい、
で、それの、もうすでに年末調整からも一部いけるんじゃないかな、なんか、うん、年度末調整はもちろんいけますけれども、
はい、
っていうのがもうすでに、うん、これ入ってると。で、だいたい12万円、4人家族で12万円負担減と。まあそう言われたら、あ、まあまあ、うん、ないよりはええかと。
まあそうですね。ないよりは、まあ、その、そう、まさにそう。ないよりはええ。
で、前2万円って言ってたけど、
うん、
まあ、死にが8で8万円やから、まあちょっと 1.5 倍でちょっと増えたかと。まあ、ええかと。
うん、
でもちょっとどうやねんってありますよね、
うんうん、
でこっからなんですよ、
はい、
こっから先ねほとんどね、この間の正義の味方でもほとんどちょっと説明する時間がなかったんで僕説明できなかったんですけど、重要なのはこれ投資が 7,8 兆円あるし、
はい、
政府支出の拡大が4兆円あるんですよね、
うん、
でこれ大体10兆円ぐらい政府がこうお金を使うんですけど、
うん、
これによってね、こうお金が市中にこう受注するわけですよ、いろんな業者が、
はい、
だからいろんな業者の方の関係者の所得がこれ上がるんですよね、
うんうんうん、
でその方の所得が上がったらまたぐるぐるぐるっとこう取引先とかもお金が回って、その人がこうご飯食べたらまたご飯のレストランの人の所得も上がってとかっつってお金が回るんですけど、それで国民一人当たりの所得給料ですよ、これがどれぐらい上がるのかなっていうのを計算すると、
はい、
控えめに考えて10万円上がります、
それは
大きいでしょ。ここが一番大事なんです。高橋さんが狙ってるのはここなんです。
それはでかいですね。
10万円だから4人家族やったら40万ってことですよ。これ平均ですよ、
うんうんうん、
だからこう多い人もいたら少ない人もいるけれども平均で10万円上がりますと、
うん
うん、だからここが高橋さんの狙いなんですよ。でそれでいったらもうだから負担減と合わせて4人家族で50万ぐらい得するんですよ。
すごい額ですね。
でしょ、
うん、
それぐらいになりますよということ、うん、だから一人当たり10万円ぐらい でも考えてみたら当たり前じゃないですか。21兆円配るんでしょ。日本国民が1億人として割ったらもう20万ですよ、
うんうんうん、
でこれ直接所得になるんじゃなくて、企業の投資とか企業の資産とかになる部分もあるから国民全体に給料としてくるのは、まあ、10万円とかぐらいですけれども、うん、なんかまあ国民一人当たり20万円弱配ってんだから10万円ぐらい上がるのは当たり前なんですよ、
うん、
これを誰も言ってないですよね。
確かに聞いてない。
うん、これだから12万円のとこまでは言ってるんやけど、
うん、
けど我々はこの10万円を狙ってやってるわけですよ、
うん、やっぱりね日々の生活に直面する給料っていうのはね、
う
ん、上がらないと。
そう、この21兆円の対策がなかったら来年の我々の所得は国民一人で10万円ずつ少なかったということになるんですよ、
うんうん、
まあ、ここがポイントになるということなんですよ、はい、でこれ最初14兆でね、来た時にこれ高橋さんはね、
うん、
僕も14兆で出た時にこんなもん上がらないかと。まあまあ僕はもう高橋さんにも、これちょっとダメなんじゃないですかと。
あ、言ったんですか。
もう、もしかしたらもう当然、もう分かってるわけですよ、高橋さんは。
はい。はい、
で、これもう表に出てる言葉でね、しょぼいどころでないわよ、もうやり直しよ。というセリフが。
いやー、たくましいですね。
うん、しょぼいどころじゃないじゃない、これ。どういうことよ、これ。つっても、片山大臣とかね、
はい、木
内大臣とか呼び出したとかっていうような報道もあるぐらいで。
うん、
こんなもん絶対あかんと。いろいろまあ、この21兆決まる過程とか聞いてたらね、こういろんな方から、はい、俺は大変やったらしいですよ。もう財務省はもう14兆でごまかそうとするから、ふざけんなーみたいな感じでこう。まあまあ、いろいろあったらしい。それでなんとか21兆までこう、行ったと。
はい。
で、いうことで、まあ、21.3 兆にこれなりました、ということなんですけど、
はい、
まあ、これについて、例えばもう、いきなり緊縮財政派からは、これ反対が出てるわけですね。こう、第一生命の熊野さんという人なんかで、円安になるぞとかね、
うんうん、
今すごい言ってるじゃないですか。
言ってますね。
今円安だ、これは高市のせいだみたいにこう言われて、はい、これが一個。それから、立民の野田代表なんかは、党首討論で、これもすごい、でかいから、そのせいで金利も上がってるし、もう債権も安く、なってるし、これ、放漫財政に対する警告じゃないかとかってこう、言うとるんですよね。
はい、
で、これは、放漫財政だとかって報道がいっぱい出てるんですけど、全部デマです。
デマ、
全部デマ。
これ
ちゃんと説明しますから、
今日は、ね。はい。よろしくお願いします。はい、聞けば、高市経済対策の真実が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
1950年創業、安心の歴史と実績の日本タクシーではタクシードライバーを募集中。中途新卒未経験者でも安心の研修システムを完備。社員と社員のご家族が日本タクシーで働いていることに自信と誇りを持てるように、その上でお客様に安全安心快適丁寧の4つの心を提供できると考えています。私たちと一緒にお客様の笑顔に出会いませんか。詳しくは日本タクシーのホームページまで。
北港観光バスはバスを通してあなたと大切な人の笑顔をつなげる、そんな役割を担っています。通学や送迎はもちろん、路線や貸し切りバスまで、あらゆるシーンで皆様のご要望にお応えします。今日も変わらず走り続けることで、この街の大切な日常を支えています。安全と安心を胸に、北港観光バス。
さあお送りしています。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、高市21兆円経済対策への放漫財政批判は完全なデマである、
うん、まずね、これ放漫財政だっていうところがもう完全におかしくなっててね、
はい、
だいたいね、去年から今年にかけて税収めちゃ増えてるわけですよ
ね。なんか初の80兆
超えみたいなね、増えてるわけですよ、
うん、前
からもうもらった分をもう返したって 当たり前の話なんですよ。国民に還元するっていうような意味でね。
はい。
で、ところが、ぶっちゃけですね、うん、今年度だけで言うと、
うん、
石破さんちゅう人は、ものすごい、前半石破さんだったじゃないですか、10月までね。
はい。
うん、この石破さんだったから、これはもうやっぱり、緊縮でやっとったわけですよ。うん、国債あんま発行してないんですよ。今年度だけで言ったら、今年度の国債発行額は、去年よりも減ってるんです。2兆円。どこが放漫財政やねん、お前と。
ねえ、ほんまや。
いや、緊縮批判はね、ちょっとあってもしょうがないなと僕は思いますけども、
はい、
お前国債発行額減っとるやないかって言われたら、うん、あ実はそうなんですすいませんっていう気持ちはわかるんですけど、
はい、
放漫財政批判は濡れ衣も濡れ衣、
本当ですね。
でもこの時点でもう野田さんの言ってることはもう完全にもうデマなんですよ。
間違い
なんですよ。これがまず、第一点ですね、
はい、
で円安今なってるじゃないですか。
うんうん。
で、これ円安だ、高市のせいだ、積極財政のせいだとかって言ってるんですよ。
はい。
これ、第一生命の、うん、これ熊野さんっていうエコノミスト、
はい。
経済のね、専門家の方も、円安だとかってこう、こんな積極財政って円安になるぞって言ってるんですけど、すいません、デマです。
それもデマ
もう、なんでそんなこと知らないん
ですか。もう頭抱えちゃう。
もう、デマ言うのやめてください。もう専門家の名前かだってと。思うんですけどね。
はい。
まずね、この熊野さんはじめ、皆さんが言わはるのはね、
うん、
積極財政やったら円安になるぞっていうのはね、
うん、
積極財政やりました。そしたら、アメリカのもんとか、予算買うようになります。
うんうん、
ね、買うようになるときにドル買わなダメじゃないですか。
はい。
日本人は、アメリカのもん買うんやったら。うん、で、ドルを、買うんやったら円売らなダメでしょ、
うん、
円を売ります。だから積極財政やったら輸入が増えるから円をいっぱい売るようになるから円安になるって言ってるんですよ、
うんうんうん、
あそうなのかなって気するでしょ。
うん、
もうこれね、もう経済の専門家名乗るのやめてほしい、これね、
はい、
為替というものは貿易収支で、うん、はい、決まるんじゃないんです。経常収支で決まるんです。もうわからないですよね。
経常収支、
うん、これね、何かって言ったら貿易収支とそれから所得収支っていうのがあって、うん、まあ日本国内にどれだけ投資するかとかも関係するんですよ、
はい、
考えてみてくださいよ。その円を売ったり買ったりとかね、うん、するときっていうのはだから輸出とか輸入の現場でも円売ったり買ったりとかしますけど、
うん、
日本に外国人が投資しようと思ったりしたらですよ、日本円買わなダメじゃないですか。
はい。
で、日本人が外国に投資するんやなくて、日本に投資するようになったら、もう外国に投資するんやったら、ドル買わなあかんか、円売らなあかんけれども、日本に投資するんやったら円売らんで済むようになるから、円高圧力かかるんですよ。まあまあまあ、とにかくですね、投資っちゅうのを考えたら、
はい、
内需拡大したら、円高になるんです。
うんうんうん、
これ常識で、ただ、だから円安になってるのは事実ですけども、はい、これは、金利政策において、金融政策において、金利上げへんのちゃうかとかって、高市政権やったら金融政策がちょっと金利上げへんになるんちゃうかっていうので、円安になってるっていうことなんです。
うん、
まあもうこの細かい話もよろしいです。だから別の理由なんです。
はい、
積極財政関係ないんです。もうこの常識。これが第一点。
はい。
それでね、かつなんか放漫財政だっていうのはもう国債発行額が増えてしまって財政が不安定化するじゃないか、信任がなくなるぞとか、円の信任がなくなるぞとかって言ってるんですけど、これ高市さんが国会でもしっかり説明してるように、今回の積極財政をやったところで、財政規律は破られないです、
うん。
そもそも高市さんが採用してる財政規律というものは、これはもうグローバルスタンダードで決められてる債務対 GDP 比の引き下げというものなんです。これはGDP の成長率が 3% あったら、借金の成長率が、拡大率が 4% とかなったらちょっとやばいなと。
うんうんうん、
でも成長率が 3% あるんやったら、まあ 2% とか 2.5% やったら、成長よくしてるんだから、その借金の重みっていうのは、GDP の比率に対する重みっていうのは減っていくじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。だから、これを減らしてったら、財政規律は守られてるって基準にしてるんです。
はい。
これは、グローバルスタンダード。なんです。もう G20 でも各国にやれって言われる共通した目標になってるぐらい。だから。で、それも計算してみたらね、うん、今回の21兆円の 補正予算というか経済対策をやるところで債務残高がこう21兆円丸々国債を発行したとしてもですよ、まあ実際は17、8兆だからちょっと違うんですけど、まあまあ、まあまあ、あのちょっと厳しめに見たとしても 1.9% 伸びるんですよ、債務全体が。
はい、
まあ、1.9% 伸びるのやばいやんけと思うかもしれんけど、この21兆円のおかげで控えめに見ても 3.5% 成長するんです。
へー、そうなんや。控えめに見てもね。
控えめに見て。で、これほんまやったら 4% とか 5% ぐらい、プラスになるんちゃうかと。はあ、まあ、これやらへんかったらマイナスやったとしたら、その 3.5% からマイナス失敗やったら 2.5% ぐらいしか、本当は成長、結果としては 2.5% しか成長しないということはあるけれども、
うん、
ある時とない時、ある時ない時、ある時ない時でね、
はい、
551みたいにこれ比較したら 3.5% ぐらいの成長率の差が出てくると。
大きい。
うん、ね。だから 3.5%と以下じゃないですか、 1.9% って、
うん、
だから借金の GDP に対する重みは減るんです、うん、
大丈夫ってことですね。
大丈夫なんですよ、うんうん、だからどこが放漫財政やねお前と
ほんまですね、
いうことなんです。で、さらに言うとですよ、税収っていうのは成長率が上がったら増えるんです、
うん、あ、もうそれははい、
ね、
知ってます。
それをね、僕今回計算したんですけど、はい、今回の21兆円の補正予算で経済活性化するでしょ、
うん、
だいたい10兆円ぐらい税収増えるんです。
今さらに、
うん、どれぐらい増えるんですか今のこの状況ではですよ、
うんうん、
この状況では、
うん、
で、税で、そうなると国民全体の GDP に対する税率、税金の比率って、まあ公儀の税率と呼びましょうよ、
うん、
こう全部の所得に対する税金の比率っていうのが 2% 上がるんです。
うーん、
増税勝手にしたことにこうなるんです。
はいはいはい、
どこが放漫財政やねお前と。
ねえ、ほんとや、ちゃんとね、その税収も上がるし。
そうそうそうそうそう。ほいで、これ、ね、今言ったようにね、なんか国が吸い上げやがってこの野郎と思ったかもしれませんけれど、
うん、
でも待ってくださいと。我々国民の負担は4人家族で直接負担が12万減ってるし、国民1人当たり10万円所得が増えるんです、うん、だから税金も増えてるっていうだけの、
はい、
だけの話なんですよ、
うんうん、ね、プラスですよね、
うん、
みんなにとって。
でさらに言うとね、うん、こんなことやって金利が上がるじゃないかとか言うんですけどね、
はい、
いやこれね、僕計算しましたけどね、
はい、
こんなもん、もうこれまで統計的平均ですよ、 0.1% も増えないですよ。
そうなんや
0.03% っていう過去の研究やったらそれぐらいのやつが出てるぐらいでね、
もうビビたるもん、
ビビたるもん。でさらに言うとですよ、金利政策をやったらもっと引き下げられるんだから、
うん、
金利がどうこうとかもう関係ないやないか、
うーん、
ちゅう話なんです。
まあ、今やっぱりとにかくね、その暮らしをちょっとでもね、
うん、
楽にしてほしいから、
うん、そうなんです、
うん、
ってことでね、もう完全なデマなんです、放漫財政批判っていうのは。
ねえ、
国債発行額減っとるし、さらに税収もこれから増えるし、これでちゃんと財政規律も守ってるし、ほんまやったらもっと出せって怒られてもええぐらいの話ですよ、
うん、どこがやねん
って。ほんまやったら消費税 5% にしてへんやないかとか178万までの年収の壁引き上げてんのかお前しょぼんやないかおいと
逆にね、
逆に言うんだったらまあそうかもしれないなっていうのはありますけど、放漫財政批判だけはマジやめてもらいたい、
うんうん、違う、デマすぎる。
で、なんでこんな放漫財政批判が出てるかって言ったら、ラスボスグループがですね、
うん、
財務省のラスボスグループが暗躍してるから決まってません。
またですか、
財務省グループが暗躍してるわけでしょってことでね、財務省グループが一体何を考えたのか、これをね、歌い上げた三沢和親 with friends のこの曲をまた聴いていただきたいと思います。三沢和親 with friends で聞け俺のインボイス、ラスボスのテーマ。
大好き、てか丸つけられんの大好き、褒められんの大好き、てかポイント稼ぐの大好き、尊敬されんの大好き、てか羨まがれんの大好き、前に進むの大好き、てか人がこけんの大好き。苦しんでるんだから消費税減税しろってか、国民は苦しんでるんだから社会保障費下げろってか、国民は苦しんでるんだから国民負担率下げろってか、国民は苦しんでるだからインボイスやめろってか、やるわけ
けねえだろ、
やるわけねえだろ、
やるわけ、
やるわけ
ねえ、やるわけねえだろ、
やるわけねえだろ、
やるわけ、
やるわけ
ねえ、やるわけねえだろ、
やるわけねえだろ、
やるわけ、
やるわけ
ねえ。聞け俺の心の声、何があっても絶対やめねえ、もう諦めろ、これぶっ壊のにどうにか勝ったか分かったんだか、死ぬどの言わずに全力もっともっと裏上げさせろ、ちょっとでも下げたら俺の身めちゃくちゃ嫌なくなるだろ。俺が日本背負ってる、この俺が、この俺様が、俺が日本を背負ってる、これからずっとずっとずっとずっとずっと俺が日本背負ってる、おい学者ども黙って従え、俺が日本背負ってる、大臣も総理も黙って従え、苦しんでるだから政府主導でしようさぞってか、国民は苦しんでるだから特例国債でないとか大でか、国民は苦しんでるだから財政課題で壊し経済でか、国民は苦しんでるだから BB キリステファイってか、やるわけねえだろ、
やるわけねえだろ、
やるわけ、
やるわけ
ねえ、やるわけねえだろ、
やるわけねえだろ、
やるわけ、
やるわけ
ねえ、やるわけねえだろ、
やるわけねえだろ、
やるわ
け、やるわけ
ねえ。聞け俺の心の声、何があっても絶対やめねえ、もう諦めろ、これぶっ込むにどねか勝ったか分かったんだか、死ぬがの言わずに全力もっともっと上げさせろ、ちょっとでも下げたら俺の身めちゃくちゃやばくなるだろ。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
三沢和親 with フレンズで聞け俺のインボイス、ラスボスのテーマ、はい、お届けしました。
これね、レコーディングしたしたてのミックスダウンですけど、この間これマスタリングをしまして、
はい、
もう今日ぐらいにね、うん、もうプレスしようと、
おー、
もう全部あの CD の制作会社にこれ全部渡して、
はい、
まあ、一月ぐらいで完成すんちゃうかなと、まあ、数週間で、うんうん、できたら年内に発売できたら嬉しいな、まあ、年明けになるかもしれないですけど、
うん、
もうあのジャケットもデザインほぼね決まってますから、
うん、
もうこのアルバムのタイトルが聞け俺のインボイス、
うわ、もうそのまま、
うん、当然このアルバムタイトルとしては三沢和親の写真がバーンとこう出てね、
はい、
こう聞け俺のインボイスっていうことなので、三沢和親が俺のインボイスを聞けっていう、まあ、アルバムのイメージなんですけど、
うん、
この曲は、財務官僚の皆さんが、
うん、
宮沢洋一さんをはじめとする、
はい、
財務ご出身の政治家の皆さんとかが、どう思ってらっしゃるのかと、
うん、
ね、消費税減税しろとか、インボイスやめろとかっていう声に対して、はい、やるわけねえだろ、やるわけねえだろ、やるわけ、やるわけねえとこう、
はい、
いうことを言ってるんですよね、
うん、
で PB 規律撤廃だとか内需拡大とか高圧経済やれって言うけど、これについてもやるわけねえだろと、
うん、
こう言ってると、
はい、
絶対誰にも邪魔させねえ、絶対誰にも邪魔させねえって言って、最後だったら偏差値70後半取れるもんなら取ってみろと2回叫んで、この曲は終わる。
もう最低、
最低のインボイスなん
です。知らほんまに、いやいや、
それで、俺が日本背負ってる。ずーっとずっとずっとずっとずっとずっとずっとってこう言ってるっての。うん、まあ、映画にしろよ、お前らと。
ね、本当に。もっとできることあるやろって。
そうそうそう、うん。ということでね、かつてのラスボスのテーマということで。もう、近日発売ですから、ぜひお楽しみにしてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じて、ビジネスとビジネスを、人と人とを、運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、ということでね、うん、こんな放漫財政批判とかがある、その背後にあるのはやっぱり緊縮財政の利権集合体みたいなものがあって、緊縮利権というものがあって、その既得権益者が自分の既得権益を守ろうとする抵抗勢力として存在してるんだっていう構造をね、もう常識として理解しておいてもらいたいと思いますね。で、僕は最終的に、まあそういうなんか変なインボイスを持つんじゃなくて、国民のために働いてくださる国会議員の皆さんと、
はい、
財務省の皆さんと、うん、共に明るい日本を作っていきたいなと思っておりますということですね。
はいはい、うん、いい未来にね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
そして、表現者クライテリオンの最新号では、この国は移民に耐えられるのか、脱移民の思想、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからご購入ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。